ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。現地時間9月19日、岸田総理大臣は米国ニューヨークで開催されている国連総会に出席し、一般討論演説を行い、北朝鮮との関係についても言及しました。本日はその岸田総理の一般討論演説の一部をご紹介します。
議長、世界が歴史の転換点にある今こそ、我々は初心に戻るべきです。国連憲章には2度の大戦の経験を経た戦争の惨害から将来の世代を救い、人間の尊厳を守るという先人たちの固い決意が刻まれています。主権平等、領土一体性の尊重、武力行使の禁止といった国連憲章の原則は、人々が平和に暮らすための国際法の基本原則であり、法の支配の根幹です。国際法は弱い立場の国のためにあります。人間の尊厳を守り強化するために、脆弱な国人々が平和に生きる権利を法の支配をもって共に守りたいと思います。しかし今も安保理常任理事国ロシアが国際法、法の支配を蹂躙しています。力または威圧による一方的な現状変更は世界のどこであれ認められません。総会が繰り返し非難する国連憲章違反、人権侵害の状況を一刻も早く是正し、核の威嚇をやめるべきです。私は本年3月、FOIP、自由で開かれたインド太平洋について新プランを発表しました。自由や法の支配、包摂性、開放性、多様性といった理念のもと、多様な国家の共存共栄に向け、ビジョンを共有する各国と協力していきます。平和への担い手への支援も拡充いたします。国連参画パートナーシッププログラムの幅と質を強化します。au 平和支援活動の派遣要員への能力構築支援等のため、約900万ドルの追加拠出を行います。日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化の実現を目指すという方針は不変です。共に新しい時代を切り開いていくという観点から、条件をつけずにいつでも金正恩委員長に直接向き合うとの決意を伝え、首脳会談を早期に実現すべく、 私直轄のハイレベルで協議を行っていきたいと思っています。核軍縮は被爆地広島出身の私のライフワークです。核兵器のない世界に向け NPT 体制を維持強化し、現実的実践的な取り組みを継続強化していきます。広島アクションプランの下での取り組みを実行していきます。安全保障環境が非常に厳しい今だからこそ、より幅広い立場の関係者があらゆる機会を捉えて核軍縮の意義に触れ、具体的な行動を取るよう核兵器国をはじめ世界中の政治リーダーたちの一層の関与を呼びかけていきます。そして被爆者の方々と共に希求してきた核兵器のない世界という理想に向けて、先人の努力により主流化した核軍縮の流れを確実に進めていくことが必要です。今我々は世界全体の核兵器数の減少傾向が逆転する危機に直面をしています。30年前ここ総会で歌われた核兵器用核分裂性物質生産禁止条約 FMCT 構想の意義は今もなお変わりません。30年が経過した今、 FMCT への政治的関心を再び集めるべく、先ほど FMCT ハイレベル行事をフィリピンおよび豪州と共催しました。核兵器国を具体的な核軍縮措置に巻き込むことが重要です。日本は安保理非常任理事国として核兵器国と非核兵器国の間の議論を促進するべく、国連や関係国と協力してまいります。核軍縮主流化の流れを改めて確実に進めていくためには、政府だけではない重層的な取り組みが重要です。アカデミアや実務の世界における抑止か軍縮かとの二項対立的な議論を乗り越えるため、日本は新たに30億円を拠出して海外の研究機関シンクタンクに核兵器のない世界に向けたジャパンチェアを設置いたします。昨年国連と協力し設置したユース非核リーダー基金を活用し、核廃絶に向けた若い世代のグローバルなネットワーク形成も継続していきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、研ナオコでラララをお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
研ナオコでラララをお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。